ただいまの時刻は11時30分です。休憩前に引き続き会議を開きます。質問順4番、12番、失礼しました。質問順3番、9番、佐藤守正議員の一般質問を許します。
はい。9番、佐藤です。
それでは9番佐藤守正議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、質問を始める前に私の質問通告文の中に大きな間違いがありましたのでそれを正させてください。1番目の表題から間違ってんです。要介護者の介護保険外しにどのように対応するかと書きましたけれども、要介護ではなくて要支援者のに直してほしいのです。で、文章の中にももう一箇所同じ間違いがありますけれども、時間ないのでその指摘は皆さんにお任せしたいと思います。では通告に従って質問をいたします。1番目、要介護者の介護保険外しにどのように対応するか。要支援者の介護保険外しにどのように対応するかであります。で、いわゆる医療介護総合法案、これは正式に言うと地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律という長新しい名前なのですが、それはすでに衆議院を通ってしまいました。で、今月の22日で通常国会が終了するわけですけれども、それまでには参議院も通って成立するだろうと予想されています。で、この法案は多くの問題を抱えています。特に介護保険に関わる部分では介護保険制度を崩すものとして多くの反対があります。しかし成立してしまうからにはそれへの対応を考えなければなりません。町が今作成中の第6期の介護保険事業計画、第6期というのは来年の4月から入る第6期目の介護保険の事業計画ですけれども、その中に織り込んで来年度から対応することが求められているからであります。しかしマスコミの報道だけでは私も注意して見ているつもりなんですけれども、湯沢町の介護保険がどのように変わるのか、その具体的な姿がなかなかつかめません。で、これからの質問、以下の質問はこの問題を町と担当課ではどのように捉えてどのように対応しようとしているのか、それを確かめようと思っての質問であります。で、この法案が通ることによって起きる一番大きな変化は要支援と認定された方々への対応です。傍聴の方々もおいでですので要支援について一言付け加えますけれども、要支援者とは放置すればすぐに介護状態に陥るだろうと予想される方々に、そうならないように予防的な介護の給付を行う、そういう必要があると判定された方々です。要するに介護度1や2の方よりは軽いけれども介護の必要があると判定されて介護保険の給付、これは予防給付という特別な言い方をするんですけれども、その予防給付を受ける方々であります。で、この要支援の予防給付のうち訪問介護と通所介護のサービスが介護保険の給付から外されて市町村の事業へ移管するとされています。つまり現行の介護保険が給付している要支援者へのこの2つのサービスは今後は介護保険の給付ではなくて町の仕事として行わなければならなくなるのであります。で、昨年10月現在の数では要支援1、2と判定を受けた方々、それは合計で62名、そのうち介護予防のサービスを受けておられる方は42名でした。これは居宅での介護サービスを受けておられる方全体の 22.5% に当たります。その方々はDサービスと訪問介護によってかろうじて自宅での生活を維持しておられる方々だろうと推察できます。特に 高齢者のみの世帯の方や一人暮らしの世帯ではそうであります。そのデイサービスと訪問介護が介護保険から外されようとしています。来年度以降、町の事業となる医療支援者に対する介護サービスはどのような形態で行われるのでしょうか。で、厚労省からの事業のガイドラインがまだ公表されていないので、詳細な制度設計はなかなかできないのでしょうけれども、現時点で町当局がどのような構想を持っているのかを正したいと思って以下の質問をいたします。で、最初の質問、要支援の居宅サービス、それはそれを提供する新たな事業者を探すことになるのか、または既存の事業者に依存するのか、どちらになるのでしょうか。もし今まで通り既存の事業者にやってもらうということになると、介護保険の給付を受ける方と町事業としてのサービスを受ける方とが一つの事業所の中に混在することになりますけれども、それは可能なのでしょうか。これが1回目の質問になります。
はい、9番佐藤森政議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。介護保険法改正により、平成27年度から介護予防サービスのうち訪問介護、通所介護サービスが地域支援事業へ移行しますが、経過措置として平成27年28年度は市町村の選択により、平成29年度は全ての市町村で地域支援事業として開始されます。湯沢町で実際に地域支援事業へ移行するのは平成29年4月からになるのではないかと考えております。そのための条例の整備について今年度中を予定しております。提供事業者につきましては、既存の事業者に加え、サービスの提供が可能な事業者への委託を考えております。既存の通所事業者が委託により、地域支援事業対象者にサービスを提供すること自体は国は想定をしております。介護保険の給付を受ける方と地域支援事業としてのサービスを受ける方との混在については、今後国のガイドラインが示される予定ですが、可能であると聞いております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森政議員に2回目の質問を入れます。
はい、そうすると、既存の事業者のサービスをそのまま当面は養子縁の方も受けることになるというふうに考えられますけれども、その養子縁者に対する町の事業としてのサービスは、今行われている通所介護や訪問介護とはどのように違ってくるんでしょうかね。で、ボランティアなどで代行できる見守りや家事援助だけになってしまうのか、それとも特定高齢者向けの地域支援事業の一部になったり、二次予防事業の一部になってしまうのか、そういう可能性も私はあるんじゃないかなと思ってます。で、そこでは人員の基準や運営の基準が法的に何ら定められていない形でのサービス提供になりますので、サービスの内容は市町村の裁量任せで、こうなったら介護保険からの排除とさえ言えるんじゃないかなと私は思います。介護判定で被害等とされた方場合と全く同じくなってしまわないのか、そういう危惧が私にはあるんですけれども、そのようなことについてはどうでしょうか。これは町長ってわけにいかないよね。いいですか、はい、答えてます。
9番、はい、佐藤宗政議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今ほどの佐藤議員の質問についてでございますが、詳細については担当課長の方から補足というか答弁をさせます。
町長の答弁が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。
は
はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。町長の答弁に補足をさせていただきます。まず養子縁の判定を受けた方についての今後、制度が変わってからのサービスどうなっていくかということでございますが、訪問介護につきましては既存の事業者は社会福祉協議会、一つでございます。まあ、地理的な要因もありまして、なかなか他の事業者からの参入というのはかなり難しいという状況が現実的にあります。で、国の方として、では訪問介護これからどういうふうなサービス提供になるかというと、その今までの訪問介護事業者の他に NPO ですとか民間事業者による掃除や洗濯等の生活支援サービス、それから住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービスというようなことを想定しております。なかなかこれから約2年ちょっとぐらいでしょうかね、実質移行するまでの期間がですね、それまでの間に十分な整備ができるかどうか、当然十分な整備ができるように、進めていくわけですけれども、今現在も社会福祉協議会の方で一応管理しております有償ボランティアというような、試みも、つながりたいというものが今、ワンコインで家事援助的なサービスを受けられるというものも大々的にまだなっておりませんが、スタートしているというような状況もございますので、そういったサービスを活用しながら、今現時点で訪問介護を受けている方の中で家事援助部分、身体介護の方は今まで通り、社会福祉協議会の方でやっていただくということになりますが、その住み分けをしながら、なんとかサービスレベルの、維持を図っていきたいというのが私どもの考えです。で、通所介護デイサービスにつきましては、今まで通り養子縁という判定を受けた方についても、養護介護という判定を受けた方についても、それぞれ今現時点でもやはり介護と養子縁1から養護介護5まで様々な状況状態の方を混在してサービス提供しているわけですので、それによって大きな混乱というところまではいかないのかなというふうには考えております。以上です。
はい、健康福祉課長の説明が終わりました。9番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
はい、次行きたいと思います。
はい、はい。それでは9番佐藤森正議員に、質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、今までの問答の中でだいぶ明らかになってきましたので、この部分についてはその利用料金のことについてだけに限定して質問をします。利用料金は今までと同じに設定するされるんでしょうか。そのことについてお願いします。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
サービス内容につきましては現行の予防給付水準と同程度を維持する方向で考えています。利用料についても現行を上限となるように考えていきたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員2回目の質問を許します。
はい、今の町長の答弁の中で現行を上限とするという言われましたけれども、上限とするってことはそれより安くすることも考えるということですよね。で、国も利用料金は今の水準よりも、そうじゃないな、利用料金は今の水準よりも安くしちゃならんというそういう規制があったり、だから事業者に払う報酬は今よりも高くしちゃいけないという方針があったりして、いろいろ規制がかかってくるみたいですけれども、そうすると養子縁の人をある程度たくさん抱えている事業者はもらう受け取るべき報酬が下がることになりますよね。結局ね、今すぐ下がらなくても先々の見通しとしてはね、そうすると収入が減って事業が継続しにくくなるというそういう心配も出てくるのでしょうけれども、そんなことは心配しなくていいでしょうかね。
はい、9番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えします。まず先ほど申し上げた通り、上限というものを上回らないということでございますので、それより安くするという今お話がございましたけれども、この今私の方に手元に来ているものからいくとですね、費用というのは一人当たりではないよな、ではないな。それではですね、詳細の説明につきましては担当課長の方から説明をさせます。
はい、町長の答弁が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。
はい、
はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。それでは町長の答弁に補足をさせていただきます。現行のサービスから、利用料金の、どうなるのかというご質問でございますが、これは、はっきりしたところはやはり国のガイドラインが実際にどう出るのかというところを見てみないと、はっきり申し上げられないという部分がございます。ただ今受けているサービスより、簡単に例えば家事援助的な部分で有償ボランティアとかそういったところを使って、サービスが受けられるということであれば、現実的には社会福祉協議会がサービスを提供するより総費用額としては当然安くなるということが見込まれるので、そういった意味では利用料が減るということは考えられるのではないかなと想像しています。でちなみにですけれども、今年の4月分時点でですね、介護予防サービス訪問養子縁という判定を受けられた方で訪問介護のサービスを受けられている方は22名いらっしゃいます。金額的には、38万と480円でしょうかね、一月で総費用としてですね。で予防通所介護養子縁という判定を受けられた方でデイサービスを利用されている方が19名いらっしゃいます。で費用額としては一月で71万7277円、かかっております。これ費用額ですので個人の利用負担分も保険給付分も含めてそれだけの金額がかかっているということを、参考までに、お知らせいたします。以上です。
健康福祉課長の説明が終わりました。9番佐藤宗正議員に3回目の質問を許します。
いや、次の質問に移させてください。
は
い、
それでは9番佐藤宗正議員に、質問事項1の、丸3について1回目の質問を許します。
先ほどの答弁の中に訪問介護、つまり養子縁者の自宅まで伺っていろんなサービスをする訪問介護は身体介護よりも家事援助みたいなことが多いんでしょうけれども、それは今やってるのは社会福祉協議会だけですよね。そこにボランティア、有償ボランティアがたくさん入ってくるだろうとに予想されますけれども、その場合湯沢町にそれを支えるだけのボランティアのマンパワーがあるんでしょうかね。で事業としてやるということになると、今日は都合が悪いから行きませんとか言うわけにはいかなくなるわけですよね。あらかじめ組んで予定通りに人間をこう派遣しなくちゃいけない。でそのためには そのボランティアを管轄する組織も必要になってきます。そういうものを湯沢町のボランティアは組織してやれるだけの力量はまたはマンパワーは本当にやるんでしょうか。その辺の見通しはいかがですか。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
訪問介護の提供に関しましては、現在社会福祉協議会のみによるサービス提供となっておりますが、活動を始めた有償ボランティアなど多様な組織からの参入を期待したいと考えています。またボランティア組織については現在社協がサポートを行っております。詳細について補足を、
はい、
担当課長にさせます。
町長の答弁が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。はい、森下課長。
はい、健康福祉課長の森下です。町長の答弁に補足をさせていただきます。マンパワー不足が心配されるというあの議員のご質問でございますが、確かにあの今のところまだ先ほど申し上げた有償ボランティアの件につきましても、まだ事業が始まって2年目ぐらいでしょうかね。で、登録の方もそんなに多くはございませんので、これから、登録を増えるように進めていきたいと思います。ただ最近あの介護予防事業なんかでもアシスタントの皆さん結構登録される方もいらっしゃいますので、そういう方も含めてそういう事業に参加していただけるようにというふうに当課としては進めていきたいと思います。その他にですね、いわゆるお手伝い的なサービスといった意味では、今それが介護保険の地域支援事業のサービスに乗るかどうかは別にして、シルバー人材センターの方でもそういった派遣をしているということもあるので、そういった部分も含めて今後考えていきたいなというふうには思っています。以上です。
はい、健康福祉課長の説明が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、課長の見通しとすれば何とかなるだろうというふうに思っているというふうに捉えてよろしいですか。はい、はい、わかりました。はい、4番目の質問に行かせてください。
はい、はい、それでは、次には、9番佐藤森正議員に質問事項1の丸4について1回目の質問を許します。
はい、この町事業に必要な予算は現行の予防給付にかかる経費と同額を介護保険財政から支出するということになっていると思います。で、平成26年度の予算を見るとその経費は1492万円ですけれども、その予算を超えて事業が膨らんだ場合は町財政から付け足し支出することは可能なんでしょうか、制度として。その辺は どうなんでしょうかね。
はい、はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
佐藤議員の質問にお答えをいたします。今後示される予定の国のガイドラインの内容を確認した上で、必要に応じ、検討してまいりたいと思います。制度上の問題ということがございましたので、担当課長の方から補足をさせます。
町長の答弁が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。はい、森下課長。
はい、健康福祉課長の森下です。それでは補足をさせていただきます。やはり町長申し上げたようにガイドラインの内容がはっきりしないという部分があって、財政的にどれだけ必要なのかという部分がはっきりしない中では、きちっとしたやっぱり回答は難しいものがありますが、当課としては現実的に現行の予防給付よりサービスレベルを下げるというようなことは基本的にしたくないというふうに考えておるので、そういった対応を目指したいと思っています。
健康福祉課長の説明が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、最後に私の主張をしてここは締めたいと思うんですけれどもね、介護保険の保険と町事業としての事業とサービスを受ける権利の強さに本質的な違いがあります。で、介護保険では保険料を払った加入者が要支援または要介護という判定を受ければそれに見合ったサービスを受ける権利が生じます。サービスの提供者の側に予算が足りなくなったからといってサービスを中断することはできませんよね。しかし町事業になればその事業の予算の範囲内で行われて、予算が尽きればサービスの提供は中断されます。で、40歳から保険料を払い続けてきた方々が制度によって保障されてきたはずの介護サービスを受ける権利がなくなるということは納得できないはずであります。で、今まで受けてきた介護のサービス内容が低下することのないようやっていただきたいと要望するところでありますけれども、要支援とされた方々が介護に当たらないと被害等と される方々と同じような扱いにこうなってしまうことがないような、そういう配慮を十分にして制度の設計をしていただきたいなと思います。で、今作成中の第6次の介護保険事業計画を注視していきたいと思いますし、今後委員会の審査の中で時々報告を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、1回目の、最初の質問は、最初というか、1問目は終わりにさせてください。
9番、佐藤宗正議員、2回目の質問がありました。要望提言ということで受けさせていただきまして、次に進めさせていただきたいと思います。9番、佐藤宗正議員に質問事項2の丸1について、1回目の質問を許します。
はい。湯沢町が人口減で消滅の可能性があるというびっくりするような報道がありました。で、5月9日の各新聞に日本創生会議の人口減少問題検討分科会の報告が掲載されました。それは衝撃的な報告でありました。それによれば出産の可能性のある20歳から39歳までの女性の人口が今の741人から196人へと 73.5% も減ってしまう。今から20年後ですね。で、そしてこの減り方は一つの自治体としてはもう存立し得ない減り方だというのであります。この女性の減少率は新潟県内では粟島浦村に次いで第2位の数字であります。で、これは新潟県内で消滅する可能性が上から2番目であるという警告であります。で、この人口減の数字は国立社会保障人口問題研究所が1年以上前の昨年3月すでに発表していた数字なのですが、その時はあまり大きな話題にはならずにしまいました。で、今回は消滅の可能性のある自治体というショッキングな表現が使われたために大きな話題になったのだと思います。で、1番目の質問です。新潟日報の報道の中には、この数字を示されての町長の談話が載っていましたが、町長の改めての感想をまず伺いたいと思います。
9番佐藤宗正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
佐藤議員の質問にお答えをいたします。高橋岩尾議員に同じ、質問をいただいておりますが、単一の指標からの、思い切った予測で地方に対し人口対策を即すための、問題提起をしたものと思っています。ただこれはあくまでも仮定に基づく試算値で、個人的には仮に人口が減少しても市町村が消滅することなどないというふうに考えております。一つの試算として、冷静に受け止めておりますが、今のままでいればと、こういうことでございます。新聞にも談話が載っておりましたけれども、やはり子育ての支援対策、あるいは雇用の確保ということを一生懸命取り組みをしながら、このようなことにならないように、行政運営を進めてまいりたいと、こう考えております。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤宗正議員に2回目の質問を許します。
はい、一つの指標に過ぎないというお話でしたけれども、人口が5000人台になることと、それから高齢化率が50% 近くになるという事実はいかんとも しがたいと私は思うんですよね。人口増加の手はこれからいろいろ打たなくちゃなりませんけれども、しかしそれで全ては解決するとは到底思えませんので、とすればこのまま流されないために何をしなければならないのかということについて本当に一生懸命考えなくちゃいけないなと思います。議長、2番目の質問にこのまま入ってよろしいですか。
2番目に移りますか。
2番目に移させてください。
はい、それでは質問事項2の丸2について、9番佐藤宗正議員に1回目の質問を許します。
はい、 で、町は湯沢町の人口の動態を見ることができる統計をどのような形で持っているんでしょう、いるのでしょうか。例えば湯沢中学を卒業した子どもたちが40歳になったとき、どれくらいの数湯沢町に残っているのか、そういうような統計を作っていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは ② の1回目の質問にお答えいたします。総務省の新潟県人口移動調査及び厚生労働省の人口動態調査といった統計調査の事務を行っておりますが、湯沢中学校の中学卒業生が40歳の時点でどの程度湯沢町に残っているかというような今のところの統計はございません。湯沢中学校の卒業生の動向について、まあ、皆さんの同級生が湯沢に何人くらい住んでいるのかを、まあ、思い浮かべていただければ、まあ、おおよその、まあ、傾向がわかると思いますが、湯沢に残る、まあ、割合というものも学年によって、大きく違っているものと思われます。まあ、町としてはですね、この40ということについて、まあ、新たな統計をということは考えておりませんけれども、これらのことについても、まあ、慎重にですね、調べるなり、して、まあ、また参りたいと、こう考えているところでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、40歳というのは一つの例ですけれども、例えば40歳という一つの定点で経年的に見ていくことによって、湯沢町に若者がどれくらい残ってくれているのかということがよりはっきり見えますので、そういう処理もできたらしてみていただきたいなと思います。議長、3番目に行きます。
あ、はい、
はい、
それでは9番佐藤森正議員に質問事項2の ③ について1回目の、質問を許します。
はい、町長は企業誘致が湯沢町の人口減を防ぐための一番大事な手立てだというふうにお考えのようで、そのことをしきりに言っておられます。で、町は企業誘致支援要項を定めて進出企業への優遇策を講じていますけれども、企業誘致の見通しはいかがかという質問であります。で、何とかして町中に就業の場を増やして、それによって流出人口を減らしたいとして湯沢町も企業誘致のための優遇策を定めています。この企業誘致支援要項、それは湯沢に進出しようという企業の設備事業用用地社員用住宅の取得について5年間の固定資産税相当額、それを奨励金として交付するというものですけれども、これはどれほどの効果を生んでいるのか、まずそれをお聞きしたいと思います。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。企業が今進出しやすい環境整備として現在湯沢町企業誘致支援要項の要件緩和を検討しているところでありますが、その他にも誘致する側として何かできないかを考えているところでございます。乗田工学跡地について言えば土壌改良後の水質検査を行っている段階であり、企業誘致の見通しは現時点では不透明であるというふうに言わざるを得ません。ただ自分が先頭に立ってセールスをしてまいりたいとこう考えております。この企業誘致の支援要項の緩和によってどれほどの企業誘致ができるかと、こういうことですけれども、今のところですね、この企業誘致のこの間も企業誘致の緩和策について、企画制作室等で話し合いを進めてきているところです。例えば5000万円の投資で、今ほど議員からお話があったように、その優遇策というものがあるわけですけれども、5000万、それあるいはその3000万新たにその今あるものについて、なんていうんですかね、 これを加えて進めていくというような場合でもそれあるわけなんですけれども、その5000万というような金額がこれを例えばもっと少なくしてすることによって、さらなるその企業誘致が進んでいくのかなというようなこともですね、まあ室の中で話し合いがされているわけですけれども、私自身としては当時その支援、企業誘致支援要項の緩和策という中では大きな企業だけでなくて小さな企業も参入できる、そういうことをお話しする中でこの緩和策というものを進めてきたところでございます。で、今の中ではその5000万円というものはそのままに、まあ、これからまだ話し合い検討を進めていかなければなりませんけれども、その支援の対象業種というものが今食料品製造関連産業、電子部品、デバイス、金属、機械器具製造関連産業、健康関連産業というものに限定をしているわけでございます。このいわゆるその支援対象業種に対してさらにこの輪を広げていくかというようなことも検討をしているところでございますが、この集積業種以外の業種は企業立地促進法の対象外となってしまうので、不動産所得税、これは県税ですけどの免除及び日本政策金融公庫による低利融資というものを受けられないというようなことも今検討しているところで、今ほどのいわゆる企業誘致支援要項のこのどのような形態にするかということも含めて今検討を進めているところでございますので、ぜひですねご理解をいただきたいとこう思っております。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、海外に安い労働力を求めて日本を出ていく企業が多い中で、そしてどこの自治体も企業誘致のために精一杯の優遇措置を定めて競っている中で、湯沢に企業を誘致するというのはなかなか至難な技だと思います。で、先日も朝日新聞に新潟県の田上町の工業団地の記事が載っていました。こんな大きな記事でしたけれども、分譲10年8割空き地というタイトルであります。つまり分譲を始めて10年になるけれどもまだ8割以上が空き地になっている。で、これの中を読みますと、分譲価格を11年に1平方メートルあたり19,100円を5,488円に値下げしたけれどもまだ8割以上が空き地のままだ。この企業誘致というのはやはり他力本願というか、誘致に応じて来てくれたとしても儲からなくなればすぐ撤退してしまうわけですし、優遇策をあれこれ講じた自治体はかえって損をしてしまうという事例さえもあちこちに生まれています。で、企業誘致が万能だという考え方は私は危ういと思います。議長、4番目に入ります。
はい、それでは9番佐藤森正議員に質問事項2の丸4について1回目の質問を許します。
はい、人口流出を押しとどめる一つの方法として町外からの流入労働力の町内の定着を目指すべきであると私は思います。特に湯沢に職場を持つ若者が南大野市などに住居を求めてそこから通っているという実態がありますけれども、これらの方々に湯沢に定着してもらえるような施策が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。物価、特に家賃が高くて独身の時は湯沢に住んでいても結婚すると南大野市に移ってしまう、そういう事例がたくさんあるようであります。平成17年度の国勢調査では湯沢町の就業人口の 35% が町外の人、それもほとんどが南大野市からの流入労働力だという結果が出ています。そのうちの湯沢に住むことが可能な人は 伊豆藩に住んでもらえるような優遇策を考えることはできないでしょうか、というのが質問であります。
はい、9番佐藤宗佐議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
佐藤議員の質問にお答えをいたします。湯沢に職場を持つ若者が南魚沼市に住居を求めている実態を示す、資料と、いや、数値というものを、把握を全体でしておりませんが、湯沢町にはマンションを含め居住用物件が多数ありますので、どのようなことができるのか、先ほど言った優遇策も含めて、検討してまいりたいと思っております。ただこの町だけという、先ほどのお話もありますが、町だけという問題ではなく、物価の問題や、あるいは大型ショッピングセンター、またあるいはですね、親元から離れたいというようなことや、そういうこともあるというふうに認識をしております。行政だけでは解決できないという事実もありますけれども、この豊かな自然の中で安全安心に子どもを育てることのできるというその体制、そういう政策というものを打ち出すことでですね、この湯沢町にその住居を求めてもらえる、そういうことを考えていきたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森政議員に2回目の質問を許します。
新しい学校の魅力を宣伝することもあるでしょうし、何よりも水道料金が南魚沼市に比べて格段に安いっていうことだとかね、などを宣伝することによって、そして家賃補助を考えることによって、若者の流出をある程度防ぐことができるんじゃないかと私は思ったりもしています。で、湯沢町の議会を良くしたい町民の会、湯沢町議会を良くしたい町民の会という住民グループがあります。で、その人たちが今年の2月 B4 で6ページもある長大な論文を新聞折り込みで各家庭に配布しています。で、全体の表題は書かれていないんですけれども、3つの章、1つ劣化し続ける湯沢町の経済力、2 GDP の空洞化、3人も町も老いていく湯沢町、そういう3つの章で湯沢町の経済と人口構成について詳しく論じています。で、細かい字で書かれた長い論文だったので、読まれた方は多くはないと思われますけれども、湯沢町にとっては大事な指摘をしていると思いながら私は読みました。そのグループはその論文の中で、観光にだけ力を入れてきた湯沢町はその間に他の産業が急速に衰退し、町の力を弱めてきた。観光で稼いだ外貨が地元製造業や卸小売業など内需産業に循環して拡大再生産をする。その仕組みを再構築しない限り、人口減、超高齢化社会の急速な到来の中で町の衰退は加速するばかりだ、と述べていますけれども、その点では私も同感であります。今雪国観光圏事業が注目を浴びていますけれども、それが成果を上げることで交流人口が増え、外貨の流入が増えることは、それは湯沢にとっては大事なことでしょう。しかし20年後には高齢化率が 50% 近くになり、試算によると 47.9% だそうですけれども、それだけの高齢化率になり、徴税を負担してくれる生産人口が4割を切るという人口構造になったら、町の衰退は押しとどめようがありません。で、議長、次の質問に行かせてください。
はい、それでは9番佐藤森政議員に、質問事項2の〇5について1回目の質問を許します。
はい、で、これから本気になってやらねばならないことは、湯沢の町で、湯沢の中で起業する、業を起こす、そのことで仕事を作ることではないでしょうか。湯沢の中で原材料が得られ、湯沢で加工し、湯沢で消費する、そういう産業を起こしたら湯沢に雇用が生まれ、湯沢の中で富が循環する、そんな産業の創造育成を懸命に模索すべきだと考えるがいかがかという質問であります。湯沢には小水力発電事業の計画があります。 豊富な雪と空き校舎を利用してのデータセンター誘致の動きも始まっています。そういう新しく起業する動きを応援し、もっと多様な地場産業を起こすことは湯沢にとっては特別に大事なことだと思うんです。観光だけに特化した街になることは、魅力ある労働市場ができなくなって若者の U ターンの意欲を阻害することになると思うのです。観光だけに特化するのではなくて、多様性のある産業構造を作ることで魅力ある労働市場ができ、労働人口を増やすことになると思うのですが、いかがでしょうか。この主張は先ほど言った湯沢町の議会を良くする会の論文から教えてもらったことをそのままですけれども、そういうことを考えることが今大事じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、9番佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。湯沢町にとって新しい産業を起こされ雇用が生まれることは望ましいことだと思っております。また原材料から消費まで町内で完結するものであれば、これは越したことはないと思います。ただその採算が取れるかどうかということが最大の焦点であり、どのような産業が湯沢町に向き根付くのかということは正直やってみないとわからないという部分もあります。したがって湯沢町に新たな息吹をもたらす企業、起きる企業を広く応援することからこれを始めたいということを言ってまいりました。具体的には企業を支援する補助制度を創設したいと考えているところでございます。先ほどからですね、観光の町に特化して今のままで20年後には高齢化率が 50% になるんだと、こういうことが言われておりました。これは湯沢町に限らずですね、日本の場合も高齢化率がどんどん進んでいって 1億3000万から約8000万人になるというようなことが言われているわけで、湯沢町だけの問題ではないというふうに思っています。ただ今のその8360というこの人口体系を考えたときにですね、湯沢町は今まで観光に特化をしてきたというふうに言われておりますけれども、観光がによって生計を立てる人たちが極めて多かった。観光というのは裾野が広い産業でございますから、観光によって農業やあるいは建築や土木や商店やさまざまな飲食店やさまざまなところに経済波及をしてきているわけでございます。その今のことからいくとですね、例えば我が国のその観光に占めるその金額は22兆4000億円だというふうに言われています。この経済波及は46兆4000億になるとも言われていて、その9割が国内消費額だというふうに言われているわけでございます。現在425万人の観光客がさらにこれを上回る。湯沢の場合はこのいわゆる定着する人口を増やしていくためにも交流人口というものを拡大ということをしていかなければならないと思っております。先ほど佐藤議員の方からもお話がございました。企業誘致だって即権簡単じゃないと、その通りだと思います。外国に今までも出ていきました。ましてや今、雇用のその場というものが多くなってきて、働く人たちの数が少なくなってきている。そういう中でなかなか厳しい面はあると思います。しかしこの新たな、今ほど議員は以前ペレット燃料の製造工場のことを提案をしていただいたことがございます。これもすごくいいことです。しかし湯沢の町にそれが定着をするかといえば、なかなか定着して新たな産業として起きなかった。だからやはりその、採算ベース儲かるということの中でこれが進めていかなければダメだと思いますし、補助金体質の中ではやはり産業というものは起こっていかないというふうに思います。民間活力、これをやはり重視をする中で町としてどのような支援体制を作っていくことができるかということが私たちのこのにとっては大事なことなのではないかなと、こう思っております。したがって、この質問の中でもですね、新たな産業が起こるということ、極めて重要なことであるというふうに認識をしておりまして、この企業支援のことについても先ほどの企業誘致支援要項の緩和と合わせて まあ、企画政策室の方で今検討を進めていて、来年度にはですねこれを出させていただきたい、まあ、このようにも思っているところでございますので、ぜひまあご理解をいただきたいと思います。まあ、観光だけに特化ということですけれども、やはり観光の街ユーザーの再生というものと今ほどの企業支援というのがこの両輪の中でできていくということが望ましいと、このように考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、町長は町長選での政策集改革発策の中でチャレンジできる町へと題して企業支援、業を起こすことの支援を掲げています。観光産業というただ一つの業種だけが肥大した町ではなくて、幅広い産業が多様な労働市場を形成している町であることが若者を湯沢に留める大事な要素になるはずであります。で、町長今言ってくださいましたけれども、私ももう一回思い出して、2年前の3月議会で言ったペレット産業のことについてもう一度主張させてもらいたいと思うんです。私は2年前の3月の議会で木質ペレットで新しい産業の育成をというテーマで質問いたしました。それはユーザーの中での地域内循環経済を構成し、幅広い労働市場を形成するための一つの実現可能性のある方策だと今でも思っているからであります。で、せっかく湯沢町はバイオマスタウンという構想を掲げて、その一環としてペレットストーブの普及のためのペレットストーブ購入補助金を用意しています。しかしそれはほとんど利用されない補助金になっています。補助金は平成22年度から予算にもらえ、今年の予算にもまだもらえていますけれども、これまでの補助金支給の実績は多分 2,3 台分でしかないのではなかったと思われます。その理由は木質ペレットの普及を湯沢に新しい産業を起こすためという視点ではなくて、ペレットストーブの普及を単なる環境問題としてしか捉えていなかったからではないでしょうか。そうではなくて、ペレットストーブの普及を湯沢に新たな産業を起こすという観点から捉えてもらいたいのであります。ペレットの材料である間伐材の伐採、運搬、ペレットの製造、ペレットストーブの販売、そしてそのメンテナンスと新たな仕事がたくさん生まれます。それを新たな産業として育てるためにはそれなりの保護が必要ですけれども、町に新たな産業と雇用を生み出すという観点から思い切った政策をもう一回打ち出していただきたい、考えていただきたいと思うのです。で、2年前に申し上げたことの繰り返しになりますけれども、もう少し付け出させてもらいたいんですけどね、湯沢町の町民が暖房や融雪のために使っている灯油や重油に費やす費用は年間どれくらいになるのか、推測するにホテルや旅館で使われているものも含めれば年間5億円は優に越しているのではないかと私は試算しました。で、そのお金は石油販売業者にほんの少しのマージンを残して全て町外へ流れ出していきます。灯油の値段はすでにリッターあたり100円を超えて数年経っていますけれども、それが今後下がるという見通しは全くありません。毎年町から大量に流れ出ていくお金をその何分の1でも湯沢に残し、町内で循環させることができたら、湯沢町の経済は大きく変わるのではないでしょうか。いわゆる地域内循環経済への転換であります。ペレット関連事業を新たな産業として育てるためには、つまり街中でペレットを生産し、街中で消費するためには、二つの条件が必要であります。一つはペレットの原料である木材が安定的に供給できること。二つ目は生産されたペレットの需要、消費が町内に安定的にあることであります。一つ目は、2年前に南部森林組合で伺った話ですけれども、この界隈に間伐をしなければならない森林はいくらでもある。また切り倒してもその場に放置したままになっている木材もたくさんある。切り出すことに採算が取れるようになれば、 間伐材はいくらでも供給できるという話でした。で、ペレットの製造所が町内にできるためのもう一つの条件は、安定的なペレットの需要が作れるかどうかです。ペレットストーブは、その普及が進むにつれて、急速に使い勝手が良くなってきています。ペレットの価格が、灯油の価格より少しでも安くなれば、ペレットストーブの普及は急速に進むでしょう。そのためには、町の政策的な誘導が必要であります。今から6年前に、町の担当課が作成した湯沢町バイオマスタウン構想という計画文書があります。その中には、ペレット製造施設を平成24年度を目途に町の中に整備したいとまで書かれていたのであります。前上村町長は平成24年度の施政方針の中で、これまでのバイオマスタウン構想は失敗だったと認め、構想を再構築するためのプロジェクトチームを編成して検討するということでしたが、それはどうなったのでしょうか。バイオマスタウン構想を単なる環境政策に矮小化しないで、新たな産業政策として再構築していただきたいのです。で、林野庁は森林整備加速化、林業再生事業などの政策で、国内林業の活性化のための様々な対策を補助事業化しています。間伐を推進するための事業として、ペレット製造施設の設置のための補助金も用意されています。どんな支援策があるのかを調べていただきたい。そして街中にペレット製造を起業する方を探して支援していただきたい。またペレットを使って地産地消に基づく地域内循環経済の構築を追求する情熱のある専門家を役場内に育ててほしいんです。その担当者に林野庁が用意する補助事業を調べてもらい、ペレット生産の先進地の事情を調べてもらい、ペレットストーブやペレットボイラーについても精通してもらって、町内にペレットストーブを普及させる先導役になってもらう、そういう専門家を役場内に育ててもらいたいのであります。湯沢町が人口減で消滅する可能性があるという予言は単なる脅しではなく、何も手を打たずにただ流されていくだけであったら、確かな確率で衰退するという見通しであります。地域外に流出していく莫大な石油化石燃料代の何割かをこの地域内に留めて、地域内循環経済を作り上げ、雇用を創造し、人口を増やしていくという、そういう取り組みをしていただきたい。このような地域内で生産し、地域内で消費する、そういう産業、地域内循環経済を担う産業を見つけて育てていくために思い切った投資をするという政策を田村町長には期待をしたいのですが、もう一度町長の所信を伺っておしまいにいたします。
はい、9番佐藤宗杉の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。持続可能な町づくり、地域づくりという中では、再生可能エネルギーを含めて、このバイオマス関連のその体制づくりというものはとても大事なことだというふうに思っております。今熱くペレットストーブを含めるその話をお聞かせをいただいたところでございます。町としても、いわゆる起きる企業の支援の体制というものは、新たな産業を育成していくという上で、これを、進めていかなければならないと思っております。ただそのペレットの事柄につペレットストーブについては、確か1台5万円の限度だったと思いますが、これを今町で続けています。しかし先ほどもお話がございましたように、2台とか3台、年間出ても5台というようなことでございます。確かに、灯油あるいはガソリン、重油というようなものを使う中で、今の地域経済が成り立っているわけでございまして、本来であれば佐藤議員がおっしゃられるように、すべてがその、ペレットのようなもので賄われる ということは素晴らしいことだと思っておりますが、やはりそこへやはり需要という部分、まあ、供給もありますけれども、いくら供給しても需要力がなければ、やはりこれは産業として成り立っていかないわけでございます。今ほどはその地域内循環の経済を作っていくために、この再生可能なこのエネルギーという中で、まあ、CO2 も削減をされるわけですから、いいそのお話であるというふうにはお聞きしたところでございますが、これにですね、町が、そのどのような企業が今されるか分かりません、その再生エネルギー、その水力発電の今提案等々もございますが、その中でもその企業支援の中でどういう捉え方をしていくのか、どういう支援策があるのかということを今検討をしている最中でございます。この企業、いわゆるそのペレットのそのストーブ、あるいはペレットを製造する会社というものがどのような形態でできてきて、町に対してどのような体制を作ってくれ、あの体制で進めていくということをお聞かせいただいた中で、また検討していかなければならないと思いますが、今の段階でこのペレットストーブをはじめとするこのペレットに対して町としてのその代打的な補助金を上げてというようなところまでには至ってないということを、まあ、ご理解をいただきたいと思いますが、再三申し上げておりますけれども、この、まあ、自立していく、まあ、町を作っていくという中で、この再生可能なエネルギーというものを活用していくということは、まあ、極めて、まあ、環境にも配慮した自治体ということになるわけでございますので、まあ、進めていきたいと思っておりますので、まあ、ご理解をいただいて答弁とさせていただきます。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、9番佐藤森正議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、12時30分です。暫時休憩をいたします。13時30分まで休憩をいたします。